皆様、こんばんは。本当に、暑さが、厳しくて、まだ7月というのにという感じではありますが、どうか、一人一人守られますように、夜ゆっくり休めますようにお祈りしております。外作業で暑い、活動をした後、そう土曜日、ジョイフルギズに出て久しぶりに体を動かしたらですね、日曜日眠くてしょうがなかったということがありまして、これ年だなというか体がなまってるなと思ったんですけども、昨日カシアの配布に行った方たちもよく眠れたと、言っていまして、それがこの夏を乗り切る秘訣かなと思いますので、涼しくしてゆっくり休んでいただければと思います。さて、そのことを思いますと、クーラーがなかった荒野の民はどうだったんだろうかと思いました。砂漠、荒野でありまして、また日陰っていうのは滅多にない生活です。そして、長く、40年にわたって旅をして、ようやく約束の地に入ろうとしていました。そして、約束の地、近づいて垣間見てですね、ヨルダン川の、東側に、民はもういたわけですから、川を挟んで向こうに攻めに行くわけですから、だいぶあだのでない場所が、こんな雰囲気だと。そして、違法の民が、このような方たちなんだということが、徐々に分かってきた。とは言っても数ヶ月しか体験してなくて分からないことだらけかと思いますけども、少しずつ約束の地に入るイメージが湧き始めてきた時期かと思います。そして、これまでは荒野の旅では実践できなかったことを、約40年経ってようやく実践するという本番がやってきます。そして、世代を超えた新しい民、つまり荒野生まれ荒野育ちの、民が、この、戒めを守ろうとしておりました。モーセはかなり年の下の世代に対して、切々と、語っています。そんな主事の戒めの今日は、結論部分を、見てまいります。では、この結論部分を読んでいきますけども、約束の地に入った時に、最初の収穫の10分の1を下げるために集まりなさいということ、また3年目にまた、10分の1を捧げなさい、そしてこれまでの主の恵みを感謝し共に喜び合うようにとの戒めが主の戒めの最後を飾っております。私たちも、主の恵みを感謝して共に集まって、そして、その交わりを喜び合うこの、礼拝の時を何十年ぶりっていうわけではないんですけれども、毎週預かれることを感謝しつつ、この 箇所を見てまいりたいと思います。では申命記の26章1節から15節を購読いたしましょう。申命記26章1節から15節。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入っていき、それを占領し、そこに住むようになった時は、そしてその時任務についている祭司のもとに行って、今日あなたの神主に報告いたします。私は主が私たちに与えると父祖たちに誓われた地に入りましたと言いなさい。あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の父はさすらいのアラム人でしたが、わずかな人数を連れてエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。
しかしエジプト人は私たちを迫害し、苦しめ、私たちに激しい労働を
課し、私たちが私たちの父祖の神主に叫ぶと、主は私たちの声を聞き、私たちの苦しみと労苦と虐げられているありさまをご覧になりました。
それで主は力強い峰を、任された峰を見て、恐ろしい力と印と神を見て、私たちを受け入れてから導き出しました。
この場所に導き入れ、父と蜜の流れる地、この地を私たちに与えてくださいました。あなたの神主があなたとあなたの家に与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの起立者と共に喜びなさい。
これをレビ人と起立者とし共に与えられて、
あなたはあなたの神主の前で言いなさい。あなたが私に下された命令の通り、私は聖なる捧げ物すべてを家から取り分け、それをレビ人、起立者、孤児、やもめに与えました。私はあなたの命令を一つも破らず、またそれらを忘れませんでした。15節ご一緒に、はい。あなたの聖なる住まいの天から見下ろして、御民イスラエルとあなたが私たちの父祖たちに誓われた通り私たちにくださった土地、父と蜜の流れる地とを祝福してください。天の父様、あなたは多くの困難がありましても、御民を守り、約束の地へと導き入れてくださいました。そして、モーセが約束 した通りに民を祝福してくださり、ここに捧げ物を持って前に進み出るように導かれます。私たちもまたキリストの贖いによって新しいイスラエルの民とされ、そしてこの地上の長谷場を歩んでおります。そして私たちが主の御前に出て主への感謝を捧げ、また主からねぎらいと称賛をいただく時がやがて必ず来ます。その時に共に喜び合うことができることを待ち望んで、どうか日々を歩めるように導いてください。また日々あなたの恵みを感謝して御前に出て捧げ物を捧げ、そして互いに喜び合う礼拝を守り続けることができますように、御民として証しさせてください。今日のお言葉を感謝いたします。どうかご聖霊が私一人一人の理解とまたその応答を導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主従の掟のまとめとされているこの26章、ずいぶんかかりましたけれども、主は約束の通りにアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてエジプト、気流、奴隷の苦しみ、その後の出エジプト、さらにはアラノでの旅を守り導き、今約束の地に入ろうとしています。その中で民が主の御前に出る時の感謝の言葉をここでモーセは民に授けました。律法の掟の最後に主への感謝の言葉がそれを閉じる文章として与えられています。つまり聖書の教え、また戒めはこのように主に感謝するように私たちを守り祝福するために与えられていることを覚えましょう。1節から15節、今、お読みした箇所は、2度の、主の定められた幕屋のある場所に、民が進み出て捧げ物を捧げ喜び合うことが命じられています。まず約束の地を占領し、そして初物を収穫した時です。先ほど私もたどりましたけれども、初物の一部を2節にありますように取ってカゴに入れて主の前に進み出て、それを祭司のもとに携えていき、そしてこのように言いなさいと命じられているのです。父祖アブラハムを召して、そしてここには省略されてますけど、アブラハム、イサク、ヤコブと、そしてヤコブの息子たち12人、彼らがエジプトに、先にエジプトで奴隷から宰相にされたヨセフを通して迎えられました。アブラムに主はこのように約束されました。今週日の礼拝で引かれた箇所、創世記の15章に、主が誓われた時の言葉ですけども、15章の13節 から16節をお読みいたします。創世記15章13節から。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものではものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。飛ばして16節。そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからである。このように、予言されていたことが、成就いたしました。この父祖アブラハムからの民の歩みを主が約束を果たしてくださったことを覚えて感謝し、そして感謝の印としてこのように告白しなさいと10節以降記されています。今ここに私は主よ、あなたが私に与えてくださった大地の実りの初物を持ってまいりました。そう告白して主を礼拝します。そしてこの恵みを主に仕える祭司レビ人、また寄留者として歩んでいた外国人たちと共に、つまり分け隔てをせず主の恵みを共に分かち合って喜びなさいと命じています。神様はそのように私たちを祝福しようと戒めを与えられたことを覚えましょう。時には厳しい命令があり守るのが大変と思う時もありますが、弱さのうちに主は働いてくださり、恵みによって守らせてくださいます。またイスラエルの民には守れないこともたくさんあることを覚えて、それでも祝福を失わないための捧げ物について教えられていました。この捧げ物はすべての罪をあがなう御子キリストの犠牲の予表でした。ですから今私たちは自分たちの、罪のための捧げ物を捧げる必要はありませんけども、主の前には告白して清めていただき、そして主に受け入れられる清さを持って礼拝を捧げ交わりを保っていきます。私たちはイエス・キリストの救いをいただいたときに救われた者として最初の礼拝を捧げる、その時のことを覚えておられるでしょうか。礼拝の途中で救われることが多いというか、その後で告白されるということもありますけれども、救われてクリスチャンになった後、クリスチャンとして礼拝を捧げたとき、その記憶を思い起こしていただければと思います。それまでは求道者として、また礼拝には何のためにとりあえずお付き合いで、あるいは興味があってと、いろんな思いで集まっていましたけども、神の民とされて捧げる礼拝は格別の祝福だったのではないでしょうか。救いの感謝を持って主の前に進み出ることができたその日を忘れないようにしましょう。そして第3年、生活が落ち着いた頃でしょうか、10分の1の捧げ物を捧げるようにと12節以降告げられています。 この十分の一を捧げるときに、その時の感謝の言葉は、主の命令を守りましたという証でした。まあ、ここまで言えると、素晴らしいんですけど、何も落ち度もなく守ったということは言えませんけれども、感謝なことに先ほど申しましたように、許しのための捧げ物について制度がありますので、主に清められたものはですね、たとえいろんな失敗はあってもですね、守りましたと言えたんです。私たちも、イエス様が、礼拝をに行くときに、和解してないことがあったら和解して、捧げ物をするようにとありますけども、一番許されなくてはいけないのは、主との関わりの中で悔い改めてないことがあったらということでしょう。もちろん人に対して、何か、心にかかってる、これは許していただかなきゃいけないということがあれば整理しますけども、悔い改めと清めを持って、歩めばいいんです。許されてますから。罪がないと言えば嘘になります。しかし、その罪は、キリストによって清められています。だから恐れることなく大胆に見舞いに出ることができるのです。また礼拝の場所で示されたらその場所で悔い改めればよいのです。大胆に主の前に出て、そして感謝いたしましょう。十五節に、祝福の呼び求めが口から出るようにと命じられています。あなたの聖なる御住まいの天から見下ろして、御民イスラエルとあなたが私たちの父祖たちに誓われた通り私たちにくださった土地、乳と蜜の流れる地とを祝福してくださいと。祝福が神にあることを告白する、その祈りを主は喜んで応えてくださいます。時に私たちは主の祈りを礼拝の場所で心の中で唱えていただければと思います。あなたの皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、神様御心を成していけるように祈ります。そして互いの平和を、許しを、持って、保つことができるように祈り、また霊の糧、肉の糧を、主が満たしてくださることを告白していただき、そして、様々な試練がありますけれども、その中で守られて成長していけるように、こうして主に栄光をお返しできるようにという祈りを持って礼拝に臨みましょう。また、では申命記に戻りたいと思うんですけども、16節から19節、これが主の戒めの結論部分です。拝読いたします。今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさい。あなたは今日この主をあなたの神とし、主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと誓約した。今日主は あなたに約束した通り、あなたが主のすべての命令を守り、主の宝の民となること。あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて、栄誉と名声と栄えとし、約束の通り、あなたがあなたの神、主の聖なる民となることを誓約されたのである。神様がまず命を懸けて約束してくださいました。誓われました。そして、そのことを信じて、契約をイスラエルの民は結びました。そして、シナイから、紆余曲折ありましたけれども、神様は確かに約束の地へと、もう間もなく導き入れてくださいます。契約という言葉、それはどうも商業といいますか、人間同士の契約というイメージが強くて、神様との契約というとピンとこない部分が、あるなと、思わされています。でも締め切りを見ますと、この契約というのはですね、互いに約束事をして、そして協力していくための約束というのが人間同士の契約で、神様との契約はそれとは違うということを学んできました。火曜日まで神学校で教師の研修会があったんですけども、その時に上田博之先生と交わっててです。この契約っていう言葉はピンときませんね。どうも予想しくて、堅苦しくってと感じますけど、これどう説明したらいいんでしょうかねっていう話をしていたんです。どうしても漢字の言葉っていうのは、新しく来た言葉は漢字を当ててですね、翻訳して用いているんですけども、固くてよそよそしいっていう印象をどうしても、与えてしまうというか、そういう言葉なんです。随分慣れ親しむと、もう少し柔らかく感じられるんでしょうけども、では、大和言葉にしたらどうでしょうかと。契約の契は、これは、契りです。ですから、神様と契りを結ぶ約束と、そう捉えたらいいんではないでしょうか。神様は、宝の民とする。あなた方を私の宝とすると誓ってくださいました。そして約束の救いを与えてくださいました。それを受けて、私はあなたの民です。そう、その約束に応えて、私もあなたのものです。キリストのものですと、誓ってそのように主に委ねて歩む。その契りをイスラエルの、民は結び、また私たちはキリストの十字架の、救いの約束の前に、それを受け止めて自身を主に捧げ従っていく。ここには神様が私の神となってくださった、私を救ってくださった、私に尊い誓いを果たしてくださった、また、必ず守ってくださる、そこまで犠牲を払ってくださった主に対して、私はあなたのものです、あなたに委ね従っていきますと、 約束を持って応える。これが契りの約束、契約だと覚えて、いくと少しすっきりしたなと、思います。聖書の、契約という言葉が出るたびに、これは契りの約束なんだ、まず私を主が、主のものとしてくださった、救ってくださった、私の神となってくださった、そのことを覚えるならば、恵みの一つを受けたときに、あなたは約束の通りに私に果たしてくださった、守ってくださった、祝福してくださった、感謝しますと見舞いに出ることができますよね。イスラエルの民はそこまでされても人の力ではこの約束に応えられなかったんですけども、私たちはその罪を十字架と復活によって新しくされることによって勝利できるようにされましたので、なおさらの感謝を持って主の前に進み出ましょう。そして進み出られる時にもう大胆に来れるように、日々主に喜ばれることを求めていきましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちに主はどんなに素晴らしい恵みを与えてくださったでしょうか。そのことを感謝するために出てきなさいと、その恵みを、主が私たちを迎えてくださることを覚えて、私たちも礼拝に臨むことができるように、また日々のデボーションで臨むことができるように、また日々の歩みの中で祈って携わることができますように、どうか導いてください。あなたの恵みを感謝して、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。